今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の8章16節から29節までです。第二列王記8章16節から29節、はじめに19節までをお読みいたします。イスラエルの王アハブの子ヨラムの第5年にヨシャパテがユダの王であったが、ユダの王ヨシャパテの子ヨラムが王となった。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、主はそのしもべダビデに免じてユダを滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと彼に約束されたからである。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、あなたを褒めたたえます。私たちはあなたにあがなわれました。それゆえあなたにあがなわれた者として純潔を保ち、あなたの御前で清く自らを整え、世またサタンの者たちと和合することなく、ただ純粋に聖徒の交わりの中において一切パンダネを入れることはないように、本当にこのことが私たちのうちにとても大事であることを今日教えてください。今語るしもべの唇を清め整え、また預かる人々の耳を通りよくし、天からいただくこの命のマナを今日も豊かにいただき尽くすことができますように導いてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待して、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週は講演のセミナーのためにしばらく列王記から遠ざかっていたんですけども、また本日戻りたいと思います。前回までのところでは、預言者エリシャがこのハザエルが王になる、アラムの王になるということを預言して、そして実際にその通りになりました。ただこのハザエルはイスラエルに対して本当に苦しみをもたらす器、イスラエルを懲らしめる杖として用いられる器でした。ハザエルは非常にこのイスラエルにこの後多くの災いをもたらすものになっていくんですけども、なぜイスラエルが災いをもたらされるか、それはイスラエルのその霊的状態を正すためですね。無知が加えられるんです。主から懲らしめの杖がもたらされる。それはその、人の霊的状態を正すためです。そしてその霊的状態が、その懲らしめの杖によって痛められ、悔い改めて主の道に立ち返るならば、主はその人を再び憐れんで幸いを戻してくださるんですけど、しかし懲らしめられてもそれでもなお心固くないして、私悪くない、預言者がひどい、なんだあのものあって、そういうふうに主を軽んじるともう滅びが余ってるわけですね。このイスラエルは本当にもう綱渡り状態でした。霊的な綱渡り状態。そしてそれのみならずですね、期待される王国のみならず、南ユダ王国も、その霊的な汚れが、侵食し始めておりました。ヨシャパテが王だったんですけども、ヨシャパテは非常に、ヨシャパテ自身は優れた王でしたが、しかし、彼にも、ヨシャパテにも、本当に弱いところがありました。それは、悪いものと一致してしまうという、そういう霊的弱さです。悪しき者と一緒になってしまう ことによって、ね、ですから人は友によって解かれるんですね。友達付き合いが悪いと、その人自身のもう汚れが入ってきてしまいます。だから皆さん、友達付き合いに対して、また特に、ね、妻となるべき人、夫となるべき人、一つとなるべき相手にはよくよく注意するべきです。南ユダ王国も、このヨシャパテ以降ですね、本当に悪い時代に入って突入してしまいます。この16節見ますと、ヨシャパテがユダの王だったけれども、ユダの王、ヨシャパテの子、ヨラムが王となった。ヨシャパテはまだ生きている状態だったようです。普通、ね、誰々が死んで、で、それで、その子が王になったというパターン多いんですけども、でもヨシャパテ、生きてる間に自分の子、ヨラムに王位を譲ったようですけども、17節では彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。で、短いですね。32歳で王となって8年間王であった。40歳にはもう、もう死んで王ではなくなったということです。なぜこんなにヨシャパテの王の、ヨシャパテの子の、ヨラム、その王である期間短かったか。それ主の道に歩まなかったからです。18節ではね、彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。ね、なんと、アハブの娘、イゼベルの娘と結婚関係にあったんですね。このヨシャパテの子、ヨラムが。南ユダ王国に、ね、イゼベルの、娘である、まあ、アタルヤという名前なんですけども、このアハブの娘、これから後ですね、この南ユダ王国にとんでもないことを引き起こします。南ユダ王国で、ね、ダビデの家系が、ね、王権を握っていない期間がわずかありました。このアハブの娘アタリアが王女になって、ね、君臨して好き放題やっていた期間があったんです。南ユダ王国に。このアハブの娘アタリア、ね、彼女は、自分の息子が王であるのを、ね、死んだと見ると、とんでもないことを起こすんです。ダビデの子たちを子孫皆殺しにしようと企むんですけど、しかし神様に、ね、一人のダビデの、ね、子孫が守られて、そして結局このアタリアがこの南ユダ王国で王権を握るという、もうそういうとんでもないことになります。なぜ？もう違法の女をめとって、そのね、アハブとイゼベルの娘をめとったりしたからです。ですから皆さん、結婚ということについては本当によくよく注意するべきなんですね。いくら相手が、ね、美しい女性、いくら相手が何か頼りがいのありそうな男性、ね、そういったことであったとしても、けれども、それによって結婚してしまったら、その結婚生活が苦々しいものとなり、生まれてくる、ね、子供も、本当に主に従わない、そういうことになってしまう。ですから本当にクリスチャンの結婚はとても気をつけるべきことです。で、この、ヨラム、ちなみにですね、今この今日の話は南ユダ王国の話ですけども、北イスラエル王国もね、その時代当時ヨラムというね、全く同じ名前の王様が、王でした。ですからちょっとこの時期、混乱があるかもしれません。とにかく今日は南ユダ王国の話です。でこのヨラム その妻がアハブの娘イゼベルの娘でした。そして妻が悪いと、ね、夫もそれに影響を受けてしまいます。彼このヨラムは主の面の前に悪と見られることを行いましたけれども、ね、19節主はそのしもべダビデに免じてユダを滅ぼすことを望まれなかった、ね、ダビデに免じてです。主のしもべダビデに免じて、主は、ね、そのダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと彼に、ね、ダビデに約束をされておりました。それゆえに、ね、ですから、確かに 主を捨て去る者、偶像礼拝をするその世代は呪われますけれども、しかしその父の世代、その上の世代が本当に主を恐れ敬う世代で、そして自分の子供のために、孫のために、ね、ダビデは祈っていたことでしょう。ですから、ね、そのダビデに免じて主はいくらこの邪悪な時代の中にあろうとも、しかしこの家系を滅ぼすということを、ね、それを主は望まれませんでした。確かに偶像を拝む者は、ね、その偶像崇拝の罪を3代、4代にまで、ね、及ぼしますけど、しかし死を恐れる山者はその恵みを1000代までも施す。10回に書いてありましたね。主は恵み深いんです。この時代、南ユダ王国にも悪が入り込んでしまって、ね、その女によって悪が入り込み、そして邪悪な時代へと突入してしまうんですけども、その死を捨て去る、確かに主の憐れみ、慈しみは注がれます。けれども、当然その身に呪いを招くということ、これには変わりはないんです。主の慈しみのゆえに生かされてはいるけれども、しかし主を捨て去るような、主を軽んじるとするならば、そのもの自身に呪いが、打ち叩きが来てしまうんです。20節から見ますと、ヨラムの時代にエドムが背いて、ユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムはすべての戦車を率いて、サイルへ渡って行き、夜襲を試み、彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃ったので、その民は自分の天幕に逃げ帰った。しかし、なお、エドムは背いて、ユダの支配から脱した。今日もそうである。リブナもまた、その時に背こうとした。ヨラムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨラムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子アハズヤが代わって王となった。アメン。 ですから主を恐れ敬わない世代の時は敵がですね、力を持つんです。もう自分の、支配下に置かれることをそれを出して、エドムが背いて、また、ね、リブナもまたその時背こうとしました。主を離れるこの異邦の女と結婚する、そして主を恐れ敬わなくなるならば敵がはびこるになります。それまで自分の下で平伏していたものが反逆するようになっていきます。権威を持たなくなるですね。主を恐れ敬わない者は権威を持たなくなります。いくらですね、自分は親だって言って自分の子供に、娘に権威を振ろうとしても、むしろ娘、自分の子供の方が主を従うものであるならば、その権威を振るった者のその権威が空振りになってしまうんですね。実際この時代、ヨラムの時代、この自分の配下にいた者たちが背いて、ね、そして何もできなくなりました。本当に主を恐れ敬わないことにはただただ呪いしかつきまといません、ね、主を軽んじる者には打ち叩きと、また、ね、敵のはびこり、それが、ね、湧き起こる。もう、以前主日礼拝でも学びましたね。使命記の28章にも書いてあります、ね、主の御言葉に聞き従う者、その、ね、御言葉を守り行う者は祝福されます。敵に勝利します。栄えます。けれども、主を軽んじて、その御言葉を聞き従わない者は呪われます。敵に任されます。ね、何をしても栄えません。伏されます。これは法則です。もう重力の法則以上の法則です。なぜなら重力の法則を作られたのは御言葉だからです。ですから御言葉をこそ皆さん聞き従うべきですね。こうしてこのヨシャパテの子、ヨラムのその世代、彼はもうヨラムはもうわずか8年にして、死んでしまって、そしてその彼の子アハズヤが代わって王となります。しかしこの、ね、彼の子アハズヤもまた本当に呪われた王なんですね。 25節。イスラエルの王、アハブの子、ヨラムの第12年に、ユダの王、ヨラムの子、アハズヤが王となった。アハズヤは22歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母の名はアタリアと言い、イスラエルの王、オムリの孫娘であった。この、アハズヤという新しい王、彼1年しか王ではないんですね。22歳で王となりました。エルサレムで1年間王であった。で、彼の母の名はアタリア。要するに、彼の母、ヨラムの妻はアタリアという名前で、彼女はイスラエルの王、オムリの孫娘であった。要するに、アハブの娘です。でアハブの娘、イゼベルの娘、アタリアですけども、このアタリアという女が、この南ユダ王国に嫁いで以来、もう本当に災い続きなんです。北イスラエル王国は、イゼベルという女が、アハブにめとって、で、それ、めとられて、それから北イスラエル王国がおかしくなったんですけども、この南ユダ王国も、このアタリアが入ってきてから、もう、いろいろと狂ってしまっております。本当に、結婚、について、また人付き合いについて、友達付き合いについて、本当にこれは非常に気をつけるべきです。友達が悪いと、その人本人も、悪く解かれてしまう。ですから、気をつけるべきです。このアタリア、がイスラエルの王、アタリア、彼女がイスラエルの王、オムリの孫娘であった。で、27節。彼は、アハブの家の道に歩み、アハブの家に習って、主の目の前に悪を行った。彼自身、アハブ家の婿になっていたからである。彼はアハブの子、ヨラムと共に、アラムの王、ハザエルと戦うため、ラモテ・ギルアデに行ったが、アラム人はヨラムに傷を負わせた。ヨラム王は、アラムの王、ハザエルと戦った時に、ラマで、アラム人に負わされた傷を癒すため、イスラエルに帰ってきた。ユダの王、ヨラムの子、アハズヤは、アハブの子、ヨラムが病気であったので、彼を見舞いにイスラエルに下っていった。ここで、アタルヤという南ユダ王国の王が、北イスラエル王国の、ヨラムに会いに行った。ちょっと、ここに出てくるヨラムは北イスラエル王国のヨラムです。で、この時ですね、なぜこのようなことが起きたか。それ、主の御心です。主がですね、この悪に染まってしまった、北と南の王、それをもう一掃して、そして全く新しい世代を作るために、主があえて、この北イスラエル王国に、南ユダ王国、北イスラエル王国の王、この二人を、共に、その一つの一箇所にまとめたわけです。それは、そのわけは後に、わかるんですけども、とにかく、この時、ハザエルと戦うために、北イスラエル王国の、その、王は、傷を負わされました。ハザエルに。ハザエル。これ、エリシャが、あなたが、ハザエル、あなたが王になる。そういうふうに予言された王です。ですから、主からの油注ぎがあるんですね。主から油注ぎがある王に対して、いくら戦いを仕掛けても、もう死を恐れ敬わない王が戦いを仕掛けても、これ勝てないんです。ハザエルはなぜにゆえに、王とされたかと。それ、南も北もね、もう懲らしめの鞭で打つためなんですね。主を恐れを読まない世代、それは、伏されてしまいます。で、その原因、それは結婚からでした。本当に結婚ということを、これはよくよく注意するべきです。冒頭でお読みしましたのが、エズラ記なんですけども、エズラ記の十章のところを読みました。祭司エズラが、本当に、異邦人の女たちが、もうイスラエルの人たちがめとってしまって、もう子供も生まれて、しかもその子供は、その異邦人の女 を母としますから、ね、もう御言葉を朗読できない、神の言語であるヘブライ語をわからない子供たちがもうすでに育ってしまっている。それについてエズラは非常に憂えて、もう顔色を失って呆然として、ね、もうこれは大変だとなりました。なぜイスラエルは違法の女との結婚によって、要するに結婚によってこの災いがもたらされてしまったからですね。母親は大事です。イスラエル人は、ね、母親がユダヤ人であるならば、ね、その子供もユダヤ人として認められる、そういうところなんですね。子供を育てるのは、ね、父親というよりも母親の方の影響力がはるかに大きいからです。母親が主を恐れ敬う民であるならば、子供にしっかりと律法、ね、御言葉を教えますね。ですからこのユダヤにおいては、そのように母親がユダヤ人であるならば、ね、子供もユダヤ人として認められる、なんですけども、このイスラエルの中に、ね、エズラの時代、ね、要するにバビロン捕囚の後、バビロンから帰還したその後、もう本当に主から許されて恵みを施された、その恵みをいただいているにもかかわらず、相変わらずまた再び違法の女と結婚して、それでね、主に対して浮気心を起こして、そういうことをするならば、もう再びイスラエル、せっかくバビロン捕囚から帰ってきたのに、また再びこのイスラエルは滅ぼされてしまうようなことになるんじゃないか、エズラ非常に憂えたんです。でそれでお主の御前で断食して、ね、祈りました。人々が集まってきました。エズラに同調して、本当にこのイスラエルは大変なことになる。でそれでエズラ記の、この10章ちょっと一節からお読みしていきますと、エズラが神の宮の前でひれ伏し、涙ながらに祈って告白しているとき、イスラエルのうちから男や女や子供の大集団が彼のところに集まってきて、民は激しく涙を流して泣いた。そのときエラムの子孫の一人、エヒエルの子シェカヌヤがエズラに答えていった。私たちは私たちの神に対して不信の罪を犯し、この地の民である外国の女をめとりました。しかし、このことについてはイスラエルに今なお望みがあります。今私たちは私たちの神に契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。要求を出して実行してください。そこでエズラは立ち上がり、祭司やレビ人や全イスラエルの司たちにこの提案を実行するように誓わせたので、彼らは誓った。アメン。イスラエルに、この違法の女との結婚、それがもたらされつつあった、この初めの時、この、一人の人の提案、に説明すると、エラムの子孫の一人、エヒエルの子、シェカヌヤという人ですね。このシェカヌヤの父、エヒエル。エヒエルも、実を言うと、まあ、26節見ますと、ね、エヒエルの名前が出てきます、ね。この10章18節以降は、違法の女をめとった者たちのリストですけど、そのリストの中にエヒエルも含まれております。ですから、そのシェカヌヤ自身が、自分の父親もすでにそういう違法の女との、ね、結婚という罪を犯す、そういうことをしていることにもかかわらず、追い出しましょう。もう本当に自分の父親がめとった、その違法の女にもうヘキヘキしたんでしょうね。アブラハムの家にもハガルというエジプトの女、それが、入ってきて本当に災いをもたらしました。また、そのアブラハムの子イシュマエルがまたそのカナン人の女と結婚して、もう本当に、その家においては非常な、苦しみがもたらされました。 違法のものを神の民の中に混入すると、その、ね、違法のものが神の民の中で悪さをして、本当に苦々しい根っこを抱えてしまうんです。自分の体に、ね、トゲを刺してしまうようなものです。トゲがずっと体内に突き刺さったまんまだから、そのトゲがずっとその体に悪影響を及ぼすようなものです。皆さん、ですから本当にこの違法の女、あるいは違法の男、それとの結婚、これについては本当によくよく気をつけるわけです。皆さん自身の人生に、また皆さんの子孫に苦い根っこを残してしまうからです。エズラはね、本当に凛々しく立ち上がりました。そして、この外国の女から離れさせて、そしてこの後のね、エズラがこの宗教の改革をしたゆえに、この時代は本当に清く保たれて、災いがなく、ね、平和の時代がしばし訪れることになりました。列王記の方からも、またエズラ記からも、いや、聖書全体からも本当に結婚については、厳密に注意するように、その戒めがたくさんあります、ね、独身である、方々はどうぞ結婚に注意しましょう。そしてまた、ね、もうすでに、結婚している方、第一コリントの方には、ね、もう相手が離れていくということであるならば、ね、そのまま離れていくに任せる。しかしもし皆さんがクリスチャンであるということのゆえに、それを知りながら、ね、一緒にいたい、ね、信じていない人が一緒にいたいというならば、そのままに起きなさいいうことが書いてあります。そして、ね、本当に妻の無言の振る舞いによって、ね、不信者である夫は、その妻の振る舞いを見て主を恐れ敬うようになる、そういうことも書いてあります。本当に結婚においては気をつけるべきです。どうか皆さんは本当に純潔と一致を保って、そして皆さん自身が一切の違法的な考えを皆さんの中に、ね、混ぜ込んだりすることなく、主の御前に純粋に、ね、パン種の入れない純粋なパンとして主に礼拝を捧げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する主よ、あなたを褒めたたえます。ヨシャパテというあれほどの本当に素晴らしい信仰の持ち主が悪と結託して連合してしまったり、あるいは自分の息子によりによってイゼベルの娘を召し入れてしまったり、そのようなことをしたいことによって、本当に恐ろしい事態をイスラエルに、自分の家に、ダビデの家系に招いてしまうことを見ました。主よ、本当に私たち自身が、この違法のものとの結婚、これにはよくよく注意するものであるということを今日教えてくださったことを感謝いたします。私たち自身が、純潔と一致を保ちつつ、イエス様、あなたに対する、純潔を保ち、そしてこの集団の中に一切違法の教え、違法のものを混入して、そして神の民が汚されるということはないように、本当に私たち自身がしっかりと純潔を保つものでありますように、どうかあらゆる悪からお守りください。あらゆる違法のものに対して魅力を持つときに、主よ、本当にこのことを思い出して自らそれを離れ、そして本当にあなた御言葉と一致するものでありますように、どうか導いてください。世は誘惑してきます。神の子たちがその誘惑されてしまった後は、本当に苦々しい時代、あのノアの洪水がもたらされたのも違法の女との結婚が元でした。またこの列王記の時代においてもそうでした。エズラの時代においても危うくそうなりかけましたが、エズラの本当に勇気と決断によってそれがとどめられました。本当に私たちもエズラの勇気と決断を持って純潔と一致を保っていくものでありますように、どうかその力を、知恵を、また意志の力を与えてください。今日あなたがこれらの御言葉を示してくださることに感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福したようになりします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ついつい私たちは自分の目の前に行って、自分に本当によくやってくれる人を神の御言葉に照り合わせて、よしあし、それも点検せずに、自分によくしてくれる人に対しては、いい人という、その 称号をついつい与えてしまいます。主よ、悪人が私たちによくしてくれる理由は一つです。私たちの思い、心、感情を司り、そしてこの私たちの中に入り込み、私たちを完全に支配するために、悪人はその親切、私たちの心、思い、感情を揺すぶる、その親切をもって私たちに入り込んで私たちを悪くします。主よ、この時間あなたに祈ります。私たち一人一人が人、物、ことを見るとき、主よ、主が仰せられる言葉を見つけることができますように助けてください。そして連合する人に対して非常に私たちは気をつけて、そして主がなさる技に預かることができますように、イエス様祝福してください。主が仰せられたその言葉に主一緒にアーメンできるあらゆる人と連合して、主の御名を褒めたたえることができますように祝福してください。そしてこれからも私たち一人一人があらゆることに対してまず主にアーメンするもの、そして主が私たちに与えてくださる、与えてくださるその恵みに共に預かる一人一人を、主よ、あなたが私たちに合わせてください。そして共に主の御名を褒めたたえることができますように祝福してください。良くないものと連合して滅びゆくこの様をしっかりと覚えて、主よ、私たちの中からはそういった類の人、物事と連合するその素質をあなたが取り除いてくださることを願います。今日もイエス・キリストと連合します。御言葉と連合します。御霊と連合します。主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みが今日も私たちを豊かに顧みてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。